新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
皆さんのおかげで昨年も裏音として活動をすることができましたし、この裏音ラジオも秋口から始まり、たくさん収録をすることもできましたし、皆さんに聞いていただくこともできました。また今年も何卒よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実際じゃあお姉ちゃんは2021年を振り返るとどうでしたか？
2021年は前半の方結構また家の中にこもったりする時が多かったんだけれども、家の中にいたからこそいろんな魅力に気づいたりとか、家の中でできることっていうのをすごく探れた時だったかな。あと直接会いたい人とすぐに会えないっていうのをすごく感じたので、その友人であったりとか、まあ仕事の仲間もそうだけれども、そういう人たちに手紙を書いたりとか、その人たちが欲しいであろうものを送ってみたりとか、そういった人に思いを馳せるっていうのをすごく意識した前半、そして2021年だったなってすごく感じますね。
僕は結構2021は今まででもそうトップクラスになんか早かったなっていうのがとてもあって、特に後半というか東京オリンピックあたりから年末の記憶がないみたいな、そのぐらい早かった感じがすごいするなんか、ね、年齢を重ねるごとに早くなるというものの、とても早いなぁ、すごい感じたな
ぁ。弟が結構早い早いってすごい言っていて、
早いんだよな。
なんか2週間ぐらい前にオリンピックがあったぐらいの感じかなって言ってて、なんかそれは私はそこまでじゃなくて、私はちゃんと時が経ってるっていう風に思うので、あ、こんなに人によって同じ家族なのに全然違うんだって思ったな。
これ早いって良くないのかね。そんな別に考えなくていいのかな。なんかさ、
走馬灯、
いやさ、薄いから早いか。
あ、
よくさ、とすごい寝た、たくさん寝るときはすごい寝たんだよな。ずっと寝てたのかな。
寝てたのかもね。夢だったのかも、すべて。
そんな感じの2021年だったんだ。そう、それで言うとさ、2021年は、じゃあ2021年、あ、違う、2022年か、
うん。
2021年はこんだけ早かったから、2022年は内容濃くするぞとかって思いがちじゃないですか。
うんうん、
ただ私の2022年を先に話しますと、
うん、
も
う決まってるの？
うん、決まってて、なんて言うんだろうな、その、
すごいね、
踏ん張るというか、ジャンプする前にかがん、グーグーってかがむ、垂直跳びとかするときに、その鏡をテーマにしようと思っておりまして、
はいはいはい、
その2021年が多分そんなに濃くなかったのかな、わかんないけど、ちょっと早く過ぎちゃったからこそ、焦らずにちゃんと準備をする、っていうのをテーマに私は思っておりますね。展望というか、
もうざっくり決まってるんですね。
ビジョナリーというよりかちゃんと、整える準備するみたいな、
そっか。私は結構緻密に決めて、細かく決めてしまってるので、弟のようにビジョンでグッと貯めるっていうような感じではなくて、その中に細かい目標とか、これをいつまでにやるとか、これを達成させるとか、こういう映画を何本見るとか、そんなのばっかりをフォーカスして作ってしまってるので、大体の大きな展望っていうのを一つドンって作るのもいいなって今話を聞きながら思いましたね。
ああ、なんかその鏡とかそういうような、
そう、
漢字一文字みたいなことね。
そう、飛躍、な漢字一文字じゃなくなっちゃったけど、飛ぶとか、あと力とか、力むとか、あと柔らかい、柔軟にとかの柔らかいとか、そういうのをドーンと一つ心の真ん中に持っていくっていうのも大事かなと。
でもまあそれで言うと、多分なんかさ、大目標でドンがあって、でマイルストーンというか小目標、中目標、でポンポンポンとあるっていうのがベストだから、 僕と姉ちゃんのやつを混ぜたのがちょうどいいんだろうね、おそらく。
そうですね。ちょっとそんな感じでもう一回考えてみよう。
確かに考えてみよう。
うん。
そんな形の、まあでももう一度ちゃんと練り直しをして早々反省をすることになりましたが、そんな感じの年始を迎えたいと思っております。それでは2022年の裏音、そしてこの裏音ラジオもどうぞ皆さん楽しみにできるような放送にしていきますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、占い師と弟の弟です。
姉です。
裏音ラジオは霊能師として活躍する姉と、霊感などの力は一切ない弟である僕が、あのような話や霊の話を紹介するラジオです。詳しい内容は概要欄をご覧ください。それでは本日なんですけれども、おみくじをテーマに聞いていきたいと思います。
はい。
皆さんはもうおみくじは引かれましたか？というか僕はあんまり引かないタイプなんですけれども、初詣といえば、うん、おみくじを引く方がおそらく多いんじゃないかなと思います、うん、でおみくじの起源は、まあ、神様からの意思を占うためのものとして、それが10世紀に比叡山が現在の形に落とし込んだっていう歴史なのかな。
もともとは中国発祥っていう風に私は聞いていますよ。で南北朝時代から室町時代初頭あたりに中国で出来上がって、それが日本にやってきたっていう、日本版のくじを作った、その情報が日本にやってきて日本版のくじを作ろうって言ったのが歴史っていう風に聞いてます。
諸説ありみたいな感じなのかな。
うん。で最終的に比叡山の延暦寺にあるところで修行を積んだ僧侶から内容に、いろいろと内容をその僧侶たちが考えて書いて、伝統的なおみくじのスタイルを作り始めたっていうのを聞いたことがありますけど、まあちょっと微妙に歴史が違う部分もあるので、諸説ありなところはあるかもですね。
このお姉ちゃんのおすすめのおみくじとかはあるんでしょうか？
私今回このラジオをやるにあたって、前々からいろんな媒体でも浅草の浅草寺にあるおみくじが結構厳しいことが書かれているっていう風に言ってきたんですけれども、というのも私が引くたびに大凶だからなんですけど、多分他の人も凶になる率が高いんじゃないかなと勝手に思ってるんですが、もうとにかく厳しいなって思ってたから、このラジオを収録する前にちょっと他にも数名裏音のスタッフを連れておみくじを引きに行ったんですけれども、周りの人にもうあなたも大凶だよ、絶対凶が出るよって言ってたら、その人たちは吉とか大吉を引いて、私がまた凶を引くっていうそういう事態になったので、皆さんにも浅草浅草寺のおみくじを引いて凶を出していただきたいなと思います。
実際に厳しいのかな。
多分厳しいんじゃないかな。結構いろいろそこから調べたけど、他のいろんな媒体でもなかなか大吉とかが出ないっていうので有名だって書いてあるのを見つけたんだけど、でもやっぱり私には特別厳しいような気がした
かな。なんかよく聞くのはさ、厳しくすることで身を引き締めてうん、みたいなことは言うよね、聞くよね、
だから浅草寺は本当毎回身が引き締められる思いをしています。今年はすごく頑張ったから大吉出してくださいよって思いながら、一回私は拝んでから引くんですけれども、それなのに今日が出ると、あ、まだまだですかって思う、まだまだ精進しなきゃいけないとおっしゃるっていうような感じですかね。あとはね、もう一つ、これはもう京都の 伏見稲荷大社なんですけれども、そこのおみくじが相当細かいんですよね。確かね、全部で17種類に分かれていて、一番上が大大吉で、2番目が大吉、3番目が今日のち大吉で、その他にも今日のち吉とか末大吉とか向こう大吉とか小吉の吉、小京のち吉とか、そういうの細かく分かれているのが伏見稲荷大社のおみくじなので、それもまたいいんじゃないかなと思います。この2つが皆さんに機会があったら引いていただきたいおみくじですかね。
この種類は伏見のはお姉ちゃんがメモっててくれてるけど、かなり本当にすごいね。読めないというか、分かんないよね、何が良いかね。大大吉が一番いいんだろうなみたいなのはなんとなく分かる。
うん、でもなんか大吉っていうくじを見た時に、この大吉の中でも大中小っていうか上中下みたいのがあるんじゃないかなって思ったりとか、今日って出ても今日の中でもあの A プラス B マイナスの今日とか、そういうのがあるんじゃないかなって思ってた時期もあるので、このぐらい細かいともう逃げ道がないというかね、あ、もうこうなんですねっていう風にある種、ここもまた気持ちがカチッと収まるような、もうこれで決定ですねって、他のところはもう引く余地もない、これで今年頑張りますとか、そうやって思えるようなすがすがしさを変に味わえるっていうのかな、それも伏見稲荷大社のおみくじの特徴かなとは思います。
お正月の時期とかかなり、まあ伏見もそうだし、どこももうおみくじなんか列をなしてるよね。
うん、そうね。1回、
まあ、大体100円とかなのかな。
そう、
なんかそもそもこういうのは明治時代の山口県の神社なのかな、
うん、
が女性の自立のための資金源として、うん、日本のおみくじの7割を製造してるっていうような話もあるよね。
うん、そう、よく知ってますね。まあ、もともとは先ほど冒頭でも言ったような、そういった中国とかから渡ってきて比叡山の僧侶がとか、いろいろなお話があるんですけれども、で、そこから神職の方々だけがおみくじっていうのを取り扱えるっていうものだったんですが、そこから徐々に一般の詣客が来た時に引けるっていうスタイルになっていきました。で、それとともに需要がすごい高まっちゃったんですよね。みんな一般の方が引けるってことは、それなりの量を作らなければいけない。で、その時にじゃあ誰が作るのか、どういった状態で作らなきゃいけないのかっていった時に、その山口県のまあちょっと詳細は省きますけれども、そこで女性のお仕事の需要について考えていた方が、こういったことをいろいろとおみくじを折りたたんでちゃんと作るとか印刷するとか、そういうものを女性の作業として、女性もどんどん社会進出をしてった方がいいのではないかというふうに提案された方がいまして、そこから女性だけの会社というか、そのおみくじ専用の会社ができまして、そこが日本の7割を現在も作り続けている、もう手作業なんですけれどもね、作り続けているっていう事実があります。
多くの人が1年に1回ぐらいは引くだろうね、多分おみくじ。
もうこれは本当に驚くべきことなんですけども、引く人は1ヶ月に1回引きますね。で、1週間に1回引く方もいらっしゃいます。で、そのお1日参りって言って、毎月1日にお参りに行くっていう風習をされている方もいるんですけれども、そういった方々は毎月1日におみくじを引く。で、そこから神様にお願いするときに、この1ヶ月間頑張ったので、その結果を 来月の1日におみくじという形で教えてくださいとか、そうやって期間限定をして、こっからここまでの運として今引きますっていうのを事前に言って引くっていうような、そういったことをされている人も結構いらっしゃいます。ですので1年に1回だけっていうのはもしかしたら一般的なのかちょっとわかんないですけど、それよりももっと頻繁に引いてる人もいるんですよね。
これさ、じゃ実際のこの引き方とか、
うん、
まあ、じゃ あとは引いた後に筋肉くくった方がいいとか、うん、なんかいい内容だったら持ち替えた方がいいとかいろいろあると思うんだけれども、
うんうん、
そのあたりどうなんでしょうか。
はい、基本的にはちょっとコロナのお話は置いといて、一番最初は神社に入った時には手水鉢、手を洗うところですね、そこで手を洗って一旦清めてから、そして境内に行って神様にご挨拶をする、基本的な流れをする。でそこからその神様にご挨拶をするときに、今日はおみくじを引こうと思います。でそのおみくじは今日から1年間のことを、自分のこういう風になるだろうからあなたは心構えしときなよっていうようなものを教えてくださいとか、あと今日から1ヶ月間のことをざっくりおみくじにて教えていただければ幸いですっていうような、そしたら自分で期限を決めてお祈りをする。でそこからおみくじを引くようにしてください。決して手洗ってすぐに神様に何もご挨拶せずにおみくじをパーンって引くっていうような、そういうのはあまり意味がなくなってしまうので、やらないようにしてほしいかなと思います。でそこからおみくじを引く、でメッセージを受け取る。でメッセージを受け取った後、大吉でも大凶でも結ばなきゃいけないんですかっていうお話を結構聞くんですけれども、これ結ぶ結ばないは自由にしていいかなと思います。でただ木に結ぶっていうのが、もともとは木のその生命エネルギー、生命力にあやかって自分の悪い運勢、悪いものを伝えられたのをこの木にくくることでちょっとでも浄化していただきたいっていうような気持ちから木にくくったっていう説があったりとか、あとは神社に本当は置いていきたいけど置く場所がなかったから、その中に生えてた木に結んでしまったっていう説があったり、いろいろあるんですけれども、今も木に結ぶことを良しとしている神社もあれば、木が傷むのでね、大勢の方が一気に紙を結びつけると、だから結ぶ専用の棚っていうか、なんていうのかな、棒みたいなのとかが出てるところもあるんですけど、そういったところに結ぶっていう人もいますが、ちょっとそれは神社のルールに従ってください。で大凶でも大吉でも結ぶ結ばないは個人の自由で、私はいいと思ってます。大凶のものを持ってったから、自分が大凶の方にどんどん傾いて悪いものになっていくっていうものではないと思うんですけれども、ただ持ってくのはちょっと嫌だな、いい占いだけを信じたい、いいおみくじだけを持っていたいっていう人はルールに従って結んでいってもいいのかなとか思います。
大凶とか良くないのが出たらさ、もう一回引いて大吉で買いたいって気持ちが僕は持ってる方なんだけれども、やっぱり1回だけじゃないといけないのかな、おみくじを引くっていうのは。
何回引いてもいいと思うんですけど、ただそれって結局効果が薄れるっていうんじゃないですけど、メッセージ性が薄れると思うんですよ、うん、一発でそのメッセージを得るからこそ、そのメッセージの貴重性、ありがたみっていうのとか信頼性が上がるのであって、それを自分が納得するまで意見をもらうっていうのは、ちょっと人と人とのコミュニケーションもそうですよね。自分のことを褒めてもらいたいから、相手が自分を褒めるフレーズを言うまで相手に自分がいいところをアピールしていくっていうのは正直嫌われますよね。それと同じように まあ、神様っていうふうに言うのもあれですけれども、神社の中で自分にとって都合がいいような内容が出るまで引き続けるっていうのは、一種のその神社に対する尊敬の念も全く感じられませんし、そのおみくじ自体への尊重というかね、そういったスタイルでもないので、私は何度も引くのは、まあ自分の気持ちがスッキリしたいっていうのであればご自由にって感じですけれども、このおみくじとしての効果とか、おみくじに対する、神社に対する尊敬の念を持っているのならば、ちょっとやらない方がいいんじゃないかなと、個人的には思います。
それで思い出したけど、最近おみくじ引いたかなと思ったけれども、あんまり引いてないなと思った僕は。なんか今日が出てもあれだし、大吉出たら油断しそうだしっていうので、なんか、確かここ数年は引かなくなったなって今思ったな。
なんかね、弟は結構おみくじで大吉が出たら油断するよね。油断する。
なんかね、そうおみくじはなんかそうね、ここ数年は全然引いてないかもって今思ったな。毎年引いてるような気持ちだったけど、
私は2021年は7回引きましたね。
結構引いたね。
もういろんなところにお寺に行くじゃない、私。でそのお寺に行くたびに結構珍しいおみくじとかもあって、もうあの張り子の なんていうのかな人形の中に入ってるおみくじタイプがあったりとか、いろんな種類細かく、さっきの伏見稲荷大社みたいに細かく結果を出してくれるおみくじがあったりとか、あとお水、川の中に紙を入れると文字が出てくるタイプのおみくじがあったりとか、いろんな種類のおみくじがあるので、見つけるたびにやったり、初めてのタイプはやってしまってたりするので、これでも結構我慢しての7回だと思うんだけど、だから、で、海外、台湾とかでも、今までもやったこともあるので、結構私は比較的やっちゃうかも。
台湾だと同じようなおみくじなの？
台湾の場合はちょっとおみくじっていうよりも、あのね、なんて言うんだろう、半月の形の赤い木でできてる月の半月みたいなものを重ねて、ちょっと餃子みたいに見えるんですけど、それを神様の前でポンって床に落として、それが表に向いてるか裏に向いてるかとか、どういった形で落ちるかで神様の返事を見るっていうのをやります。
靴占い的な感じなのかな。
ちょっと靴占い的な感じかも。そうだね、表になってるか裏になってるかとか、2つ同時に落とすんですけど、それが両方とも表を向いてるか片方だけかとか、それで、あの、神様の返事を聞く。で、それがね、私の前にやっていたおばさんがね、20回ぐらいそれをやり続けていて、その度に神様と会話してるんですよ。で、神様の返事がこうだったら、じゃあこういうことですかみたいな。それでまた落とす。そうするとまた返事が来る。あ、じゃあ、先ほどのことと合わせて、あなたがおっしゃっていることは結果としてこういうふうに行動しろということですねって言ってまた落とす。そうするとはい、いいえになる。それでどんどん会話をね、勝手に進めてってて、あ、これはもう、あの、一方通行というよりも完全にコミュニケーションを取る方法のおみくじなんだなと思って、すごく興味深く見させていただいたものがあります。で、あとその他にも、台湾以外にも中国とかだとフォーチュンクッキーになりますよね。クッキーの中におみくじが入っているタイプですね。クッキー食べると中に紙が入ってて、そこにおみくじが入っているっていうタイプのものがあったりとか、あと結構海外、アメリカとかでは最近はあのクリスマスクラッカーとかの中にメッセージが入ってたりするのも最近すごい流行っているので、それもおみくじになってるんじゃないかなと思いますね。あの、幸せが続きますようにとか、あなたには来年素敵な出会いがみたいなのとか、そういうのがクリスマスクラッカーに入ってるんですけど、 それもおみくじだと思ったりしたので、あの形は違えど占っていく、紙を通して誰かからのメッセージをもらっていくっていうのは、あの実は海外いろんなところにもあるんだなと思ってますよ。
こういうなんかその実体としてのおみくじ、実体としてというか形に残るものがある一方で、うん、最近だとあのオンラインのおみくじも結構あったりするよね。
はいはいはいはい、
愛宕神社とか江ノ島、
うん、
神社のサイトに行くとやれるのかな、そういうのは。
うーん、私はオンラインのおみくじは一回もやったことがないんですけど、なんかそれはあの直接やっぱり目の前に神社がないとお願い事が言いにくいっていうのもあって、ちょっとその空気とかも感じたかったりするので、オンラインでのおみくじはなかなか手は出せていないですけれども、どうしても行けないとかそういった方々で、自分以外の人におみくじを頼むしかないけれども、でもそれだとその人の運勢のおみくじになっちゃうんじゃないかなって、どうにか自分の意思で自分で引きたいなって思ってる人は、こういったオンラインでやるっていう文化もどんどん浸透していくのかなと思ってます。
なんか江ノ島神社おみくじは今あのオンライン江ノ島おみくじとかでやると出ると思うんですけど、
うん、
まあ、3つの神社の写真を選んでクリックすると、
うん、
あのね、大吉とかは出なくて、なんかメッセージ、運勢、恋愛、学問とかが出てきますね。
うん、
何回でもやられちゃう、もう5回目。
あ、そんなにやってるの今も。
でも結構あるっぽいな、100番ぐらいもなんのかもしれない。これが江ノ島みくじでしょ。
でも太っ腹ですね。一つ引くのに100円とか他のところはかかるけど、どんどんできてしまう、
ね、こういうのもあるんだね。
うん、ちょっとすごいな。
愛宕神社おみくじっていうのもそのままやれば愛宕神社おみくじで出てきますね。大吉出たで、普通のおみくじみたいな感じで
出
てくる。両方とも無料でできますね。
素晴らしい、太っ腹。
最後なんだけれども、はいはい、ちょっとスピ的な観点というか、
うん、
あのおみくじで今日ばかり出る方、
うん、
がいると思うんだけどって、まあ、そういう話も聞いたことあるんだけれども、
うん、
こういうおみくじの結果とその何か良くないこととか、そのスピ的なものとかって連動しているものなんだろうか。
うん、まあ私ですよね、
うん、
今日 よく引くんですけれども、連動してるっていうのは特に考えてはいないです。ただその今日が出ることによって私は身を引き締めるし、あと今年もちょっといろいろと待ち人こずとか、あと怪我をするかもしれないとか、もう本当にそういうことばかり書いてあるので、非常に注意深く過ごそうと思うし、いろんなところで、あ、ちょっと今日はこういう行動を取ろうと思ったけれども要注意してこっちの道から行こうっていう風になったりするんですよ。だからその結果として今日が出た、大凶が出たからこそ私の選択肢っていうのが大きく変わるっていうので、実は神様から守ってもらってるんじゃないかなと。大吉が出てあなたは全てがうまくいくって言われるよりも、大凶の方が実はうまくいくんじゃないかなっていうふうに思ったりもしているので、特にそういったものがスピリチュアルがどうのこうのとかそういうのではなくて、ちょっとそのメッセージをもらったこと、大凶とかもらったことで自分はすごく見守られている、すごいメッセージをもらって、そのメッセージのおかげで自分の振る舞いが変わるっていうような、そういった意識に持ってってほしいかなと思います。特にその大凶の中に霊的なメッセージがあるとか、霊的な力があるとか、悪い負のものがついてるとか、そういったことは一切ないので、ちょっとそのメッセージが一体自分にどのぐらいの精神的な変化をもたらすのかっていうところにフォーカスして楽しんでいただければいいかなと思いますよ。
ということは、まあ信じる信じないっていうよりかは何かきっかけとか、いつも自分が新たに注意深くするようなことの、なんだろうね、アンテナを張るところのサポートとして使ってるみたいなことなのかな。
うん、そう、そのぐらいでいいと思います。おみくじの立ち位置っていうのはね。
OK、 ありがとうございます。実際にお正月はおみくじは引いていく？
もちろん引きますね。もう、5個ぐらい引こうかな。
それさ、同じところで引くの？
うん、違います。いろんなところで引いてみようかなと思うんですけど、うん、で、それぞれを集めて、それぞれの意見を見比べて、で、自分なりに結論も出すっていうような、そういったことをしていけたらいいなと思います。
ということは、なんかその いくつか見て、で、それぞれのなんか共通項とかを分類してとか、うん、なんかそんな感じので、っていうことの、
うん、とか、あとここの神様のタイプはこういう表現をするんだとか、こんな感じで私が今回伝えたらこういう感じに出るのかとか、そういった分析の仕方かな。
ちょっとタロット的な感じなのかな。
どうかな、タロットはちょっとあまり詳しくはないけれども、ちょっと分析をすることによって自分の学びにもなるし、そこからの振る舞い、立ち振る舞い方も変わるなって思ってるくらいかな。
あー、面白い。ということは何回も引い、あ、1個の神社で1個だから、このお正月の期間に各神社とかお寺を巡れば、それが5回であろうが6回であろうが OK って感じ。
うん、私は一つの社で一つで別の社でまた引くとか、そういうのはありだと思ってます。ただ同じところで自分の結果に満足出る、あ、自分が満足のいく結果が出るまで引き続けるっていうのはどうかなっていう話ですね。
面白いね。今うーんって言ったのは、今引いてないから迷い中って感じだな。ちょっと弾いてみたい気もするな。弾いてみるか。OK、 ありがとうございます。ではおみくじの話はこのあたりにして、次のコーナー参ります。では最後のコーナー参ります。姉の壮年コーナーいきます。壮年とは送る年と書いて壮年と呼んでいます。年を送るとなるとどういうことか分かんないかもしれないんですけれども、実際にやってみると皆さんの頭の中にこれから姉が送る何かしらのイメージが湧き上がってくるかと思います。それが実際に姉と同じものを受け取れたら成功という形でやっております。このように成功を積み重ねていくと直感が冴えてきます。直感力が冴えていくと、人生で迷った時とか、何かどっちの方に自分は進めばいいのかっていう時に、これだって自分の直感で選んだ方が正解になりやすかったりするので、ぜひ壮年コーナーを通じて直感力を磨いてみてください。それではお姉ちゃんお願いします。
はい、では今日はおみくじのお話だったので、おみくじの種類の中から中吉、小吉、吉、末吉、この4つのうち1つのイメージを10秒間送ります。皆さんもリラックスして受け取れるような体勢になってチャレンジしてみてくださいね。それでは始めます。用意、スタート。はい、終了です。いかがでしたか？答えは、末吉でした。受け取れましたでしょうか？
末吉だったの。
もうね、今日は 今日はおみくじのお話だったからってあたりから末吉しか頭の中になかったんで、結構早い段階で末吉をイメージできた人もいるかなと思っています。
なんか末ってのが来た、吉っていうか末、まず末が来たな。
でもこれは特におみくじではないので気にしないでください。あえて大吉とかも入れてないし。
そうなのね、大吉っていうとやっぱ大吉を思い浮かべやすいかなと思うよね。
そうね。
では今年度一発目なのかな、一発目ここまでにしましょう。皆さん最後までありがとうございました。裏音ラジオでは皆さんからの質問やお便りを募集しております。概要欄に詳細書いておきますので、ぜひチェックしてみてください。また YouTube の方にコメントいただけましたら、そちらも励みになりますので、ぜひコメントもお待ちしております。Twitter の方でハッシュタグ裏音ラジオ URAOTO ラジオはカタカナでつぶやいていただきますと、そちらもチェックすることができますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。